斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
通常はこの市長トーク市役所の市長室で行うことが多いんですが、はい、今日は久しぶりですね。外に
今日は、
はい、
嬉しいです外出る
とあそうですか昭和町の金閣にお邪魔してまして、
はい、落ち着いてますね、
はい、今は千鳥の間におりますが、はいはい、やっぱりこのここから見るお庭とか
そうですね、市役所と全然違いますし、うん、まあ、今日たまたま雨なんですけれども、すごく落ち着いたいい感じで、本当に街の真ん中でこれだけ静寂な場所ってないですよね。
もうここで座って外を見ているだけで癒されますよね、
はい、癒されますね、はい、ここで質問やりたいですね。
そうですね、視聴室も素敵ですけど、いやいや、またここは趣があって、あ、
全然違います、はい、あそこはもうなんか仕事をする部屋みたいな感じで、もうなんか、はい、
まあ、でも、ね、そう、まあ、そういう適材適所というか ね、仕事をするには視聴室、ここはもう皆様ね、はい、こう心をね安らかになってもらう場所ということで、はい、今日はですね金閣にお邪魔しまして、館長の千葉睦美さんと3人でトークを進めてまいります。はい、館長よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
緊張されてるとずっと、はい、この始まる前におっしゃってましたけれども、
とても緊張しております。もう市長さんを目の前にしてなんか本当に上がっちゃうんですけれども、今市長さんがおっしゃってくださってとても癒されると、本当お庭を見ながら私たち毎日仕事ができま す、ね、もうそれが何よりでございます。ありがとうございます。
そうですね、素敵な場所でのお仕事ですが、はい、まずは、まあ、館長のお仕事とか金閣についてちょっとご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。私の自己紹介でよろしいでしょうか。はい、金運閣とはですね、熱海中学校の PTA の時にまずは保存活動から始まりました。その時に署名活動を行い、で平成の、12年の11月28日に金運閣が一般公開をされまして、でその時にですね、何か私たち手伝うことができないかということで、金運閣のボランティアとして立ち上がりました。そしてずっとその活動を続けてきたんですけれども、平成24年です、指定管理が導入されまして、副館長として6年間勤めさせていただいて、はい、で今年度は館長として本当にたくさんの皆様に支えていただきながら、はい、どうにかこうにかこうして頑張っております。
はい、もう金運閣にはずっと携わっていらっしゃる。
そうですね、私子供の頃はもう旅館としてもう本当に名店で高級旅館として本当うっそうとしてたような気がするんですね。でも高級旅館だったのに中に一歩も入ったことがなかったんですね。で今回その金運閣が競売にかかってるっていうことで初めてここに足を踏み入れたんですけれども、もうその時の印象っていうのは、いやすごい洋館に入ったんですけれどもね、すごかったです。その感激は
最初の
一歩は、もういやこれはもう絶対保存しなきゃいけない、はい、そこから始まりました。
じゃあ関わってた方は皆さんそう思ったんでしょうね。
そうですね、そしてこうして本当に今市長さんおっしゃってくださったように、本当に癒されるこの3000坪のお屋敷で仕事ができるというのは本当にありがたいです
ね。この素晴らしい環境でのお仕事ということですけれども、はい、市長は市長になられて、はい、この施設を初めて知る。
そうですね、はい、ちょうどその頃ですね。
最初どんな印象を持たれました？
これだけの空間がよく残ったなというのが印象ですね。うん、もうこの周りもこのお庭の向こうにもう普通のそういわゆる普通のマンション、現代のそのビル群が見えるわけですけども、ここだけその日本庭園が残って、ここだけ大正の空気がそのまま残ってる、本当に貴重な場所だと思います。
いらしたお客様からもそういうお声って多いんじゃないですか？
多いですね、本当にね、ここに来ると癒される。で結構 神奈川方面、東京方面の若い方、うん、そうです、若い方とおっしゃっても 30代から40代ぐらいの方たち、あの仕事でこう毎日頑張ってこの熱海に来て温泉に入ってここに来るとホッとする、で足しげく通ってくださる方がたくさんいます。で今日もですね、お客様その群青色の壁を見たい、そしてもうこれで4回来てくださったと、男の方なんですけれども、だからそうした方の本当に一言一言で私たち支えられて、本当にもう熱海のなくてはならないあの宝物になってるんではないかなと思っております。
だから市内の人以外でもファンがたくさんいらっしゃるんですね。
増えてきていますね、ありがたいですね。今そして熱海も本当に市長さんオール熱海でたくさんのお客様に来ていただいて、でその足がやはりこの機運閣で一回来た人がまたリピーターとしてこう足しげく通ってくださってるので、本当におかげさまでこの年は歴代トップ、まあ2000年にオープンして今2019年ですけれども、今日の毎日新聞に、
はい、
はい、で市長さん発表してくださったんですけれども、9ヶ月中、7ヶ月が歴代トップということ でまた今月1月もおかげさまで昨日の、入館者数で歴代トップになりました
という報告ですが、
はいはい、ちょっと私の方からですね、うん、今日はちょっともう結論めいっていうことっていうか、もうこれから館のこう、はい、魅力とか館長からお話しされるんですが、なんでこれだけ人が来てくれるかっていうことなんですけど、うん、僕はこれは僕はね、機運閣モデルって言ってもいいと思ってるんです。というのはここで働いている皆さんがここの場所を非常に愛して、もうそれが来てる方に伝わるからだと僕は思ってるんです。今これ指定管理っていうことで、はい、ある意味、まあ、市のものなんです。市のものを、まあ、いろんな今その指定管理制度っていうのが導入されて、まあ、民間事業者であったり NPO であったりいろんなところにこう市が直接じゃなくてそういうところにこう頼めるようになったんですが、この金閣の皆さんに、まあ、熱海オアシス21の皆さんに指定管理やっていただいていることが、やっぱりこの、群を抜いた歴代ナンバーワンをこれだけ更新できることだと思っていて、それは先ほど館長がおっしゃいましたけど、平成の11年にここが、まあ、競売にかけられて、でそのなんとかここ場所を市で買ってほしいというその署名運動から館長が立ち去ってるわけですね。で、まあ、よくあるパターンなんです、それは正直言って、はい、いろんなことがあった時に市でぜひやってほしい。でこの皆さんが違うのは、買った市が買って終わりではなくて、その運営もご自身たちがやられてるんですよ。で自分ご自身たちがその NPO を立ち上げてこれを運営するためにですよ、何年もかけて自分たちがいろいろ学んで、で NPO を立ち上げて、で自分たちのある意味こうよ署名運動をして市が勝って、で自分たちが、まあ、成長してというか勉強されて、で指定管理をやっていうことの歴史があるので、単に民間に任せる指定管理とは働いてる人の思いが違うんですよ。でそれをやっぱり来場者の方がもう今10万人を超えてる、十数万人の方が年間来てるんですが、みんなそれを感じるから4回もリピートされるんだと思うんです。単にそのコストを削減するとか、単に、その効率的にやるだけであれば民間にっていうのが、まあ、これは指定管理のもともとの考えなんですが、私はこういった文化財というのはやっぱりそこの施設に対する思いであったり知識ももちろんなんですけど、やっぱそれがすごく大事であって、それが地元の女性 NPO の方々がもう最初からこう携わっている方々がやることによって、もうこういう細かいところ随所にですね、 そういう思いがこう来園者の皆さんに、来館者の皆さんに感じることがこの人気を支えているんだと思います。私はだからこれ機運閣モデルだと思ってまして、こういうスタイル、あの市民参加とか市民共同っていう字じゃないですか。まさにこれが熱海らしい、あの 言うことも言うけどもやることもやる、要望もするけども汗もかきますっていうね、僕これはまさに機運閣モデルだと思って、まあ、全国でもないと思います、そんなに、まさにここが機運閣のすごいところ。
ありがとうございます、はい、もうそんなに褒めていただいてだけれどもやっぱりあの私たちだけではなくて、やっぱり市の支援っていうのはもう本当に素晴らしいです。で今回も、音楽サロン、それからギャラリーとあの LED の工事を1ヶ月あの音楽サロン閉めまして、あの全部照明変えました、 LED に。でそれも全部市の方でやっていただいて、そしてギャラリーの方もあの絨毯、やはりもう本当に老朽化してたんですけど、それも全てあの市の方が一生懸命働いてくださって、そして今回あの綺麗に、ちょうどもう100周年になる、その思いがこうちょっと伝わってるのかなというふうに。だからたくさんの皆様の協力がないと、本当に これだけの、施設あの足しげく通ってくださらないと思うんですね。でここはあの見学でだけではなくって、あの貸し出しの施設もしております。だからやっぱりその面もありますので、見学だけではなく、あの貸し出しのお部屋の、そしたあのなんていうんですか、お教室、そしてコンサートやったり、やっぱり使い勝手がいいように、うん、あの皆様と話をしながら、そしてお願いすることはもうしっかりお願いして、ここの場合は駐車場がちょっとね、まあ、37台止められて、まあ、広いんですけれども、やっぱり貸し出しの方たちの駐車部分がすごく少なくなってしまってご不便かけてるんですけれども、その辺なんかもご理解いただいて、本当に協力しながら、ご理解していただきながら使っていただいてるっていうのも本当に一つのここの機運閣の、あの目玉になっていて、あの来館したお客様が、あ、お部屋借りれるんだじゃあ今度私たち来た時はここでお弁当買ってきて、ちょっとここで一息ついでぐるっと回ってお食事してお茶をして、そしてもう本当に一日ここでお時間を費やして、そして地元に帰っていただく、そんなご利用の方たちも増えてきました。ありがたい、
そういう使い方もあるんですね。
ですありがたいです。だからこれも貸し出し施設がなかったら、やはりただ見るだけで終わってしまうのが、あの来た方が今度東京の方コンサートを開きたい、この音楽サロンすごく音響がいいで、やはりそこでまたあのご縁ができて、何回も地元の方だけではなくって、そうした近隣の外部の方たちが使ってくれる貸し出し施設、本当にありがたいですね。
でもここまでこうやってやってくるには、皆様でどうしよう、こういうふうにしたら盛り上がるだろうってすごく考えられたと思うんですけれども、そのあたりは
あのね、これもね、一つ本当にやはりあの行政があって、で私たち NPO と、そして地域の皆様のやっぱり協力があってからだと思うんですね。で本当にやっぱりその辺の、なんていうんですか、こうネットがしっかりと、お互いに交流ができて、話し合いができて、市ともそうだし、で地域の皆様も何かあるとやっぱりご相談しながら、できることはなるべく私たちもできる範囲の中で、叶えたいっていう思いで、お話をさせていただいてます。
本当皆様の力なくしてここまで来なかったわけですよね。
そうですね、もう本当にね、地域の方々で、あといろいろボランティアをしてくださってる方々、そして盆栽お花なんかも提供してくださる方がいるんですね。でご自分で運んできて、機運閣の前の玄関にボンと置いてくださって、そしてまたダメになるところを見計らって引き上げてくれるって、そんな方の協力も、だから本当にたくさんの皆様に支えられてる機運閣です。
皆さんに愛されてますね。 はい、
愛されて、そうですね、毎日こう成長というか、なんていうんですか美しくなっていくというか、より 磨かれていくというか、いうことだと思いますね、皆さんの手によって。
市長はこの金運閣の中でどこかお気に入りの場所とかって、
ああ
いっぱいあるかもしれませんが。
そうですね、まあカフェから見る、まず庭が一番こう景色的には一番こう、一番窓際の奥の角に座ると一番よく見えるんですけど、あそこが一番特等席かなと思いますね。それ以外に、まあまあ、今日館長のご説明あると思いますけど、はい、やっぱりステンのグラスのあるお部屋であったり、あと大きなこうソファーっていうんですかね、本当になんか大正ロマンっていう感じの当時のこう重厚なこう調度品というか、もうたくさん見どころはいっぱいあるんですけど、まあ、一つだけ挙げると、カフェから眺めるお庭の景色ですかね。
ですね、私も大好きですね、私たちの特権っていうのは、朝早く来るとお日様が出てる時、朝すごいんです。冬はもうね、カフェもずっと遠くまでお日様が差し込んで、本当にね、ここにここで働かせていただいて嬉しいな思う瞬間です。
そうですか、ね、あとね、館長にはいろいろなところをね、ちょっとご案内していただきますけれども、はい、先ほどちょっと話が出ましたけれども、この金運閣100年を迎える。
そうなんです、うん、まず元1919年、大正8年なんですけれども、内田信康という方なんですね。造船業で財を成した方です。その方が足の悪いお母様のために建てた若二棟、それがちょうど今年で100年目を迎えます。
100年って建っても大丈夫なんですね。
そうなそれで関東大震災もありましたよね、うん、それにも受けて、あと熱海大火、昭和25年、大火も、ちょうど金運閣の役員門のところまで来て、火の粉がちょうどその時には火和田吹きだったそうなんです。今河原に変わってるんですけれども、はい、その火和田吹きが全部焼けてしまって、うん、そして今の河原に変わったっていうふうに聞いてるんですね。だから本当に100年の歳月っていうのはすごいですね。でもこうして皆さんに年間約10万人以上のお客様にご来館いただいても、本当に堂々と悠々と、もう素敵な空間を皆様にご覧いただいてます。
100年ね、言いますけれども、
そうです、僕いつも言うんですけど、はい、去年がちょうど明治維新から150年なんですよ。ちょうど150年ですね、去年がですね、はい、そのですから3分の2、それまでは日本は鎖国してたわけですから、それこそちょんまげのね、あるじゃないですか、そういう残切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするみたいな、それが今から150年前で、その3つに割った2つですから、それは長いですよ。それまでは鎖国時代だったわけですよね。日本が開国して わずかというか150年のうちの3分の2の期間生きてるわけですね、立ってるわけですね。
よく残りましたよね。
本当にありがたいです。この100年間っていうのは、もう人生120年って皆さんねおっしゃいますけれども、もう100歳の方っていうのは本当に貴重ですもんね。で、全てその日本の木材を使って、で1階に使ってある柱なんかは木に母と書いて杉を使っても、これも内田信也さんが親孝行母を持って使ったんではないかなので私勝手に解釈してるんですけれども、高校大臣とも言われた方なんですね。本当にお母様を大事にして、そして 大正8年に出来上がって、9年のお正月にお母様と初めてこちらにいらしたそうです。でその後ちょっと大正14年には売却してしまったんですけれどもね、根津さんその間こちらにいらっしゃった、ね、
だからもう土地も当時の、
土地はその時750坪っていうふうに伺ってます。で土地を今の広さにしたのは、ね、うん、2代目の根津さん、根塚一郎氏なんですね。その方はもう庭作りが大好きな方でして、で土地を徐々に増やして、で造成中お庭作りが大好きで、根津の大石というのが紀雲閣のちょうど真ん中あたりにあるんですけれども、梅園の山の手から10人以上の庭師がなんと2ヶ月かけてここまで運ぶその当時車がないので、今ではもう本当に梅園からここまでそうですね、10分か15分ぐらいで来るんですが、その2ヶ月かけてその石を入れ、今半分ぐらいちょうど中に半分は埋まってるんですけれども、で石が大好き で造成中に温泉を掘り当てたことからローマ風浴室というのを昭和4年に作られてるんですね。で今の洋館は洋館2棟あるんですけれども、昭和4年にローマ風浴室とそれから金剛のお部屋を作って、でその後ですね、玉姫玉家って素晴らしい洋館を作ってます。後ほどぜひ、
はい、ご覧ください、ね、こうやって説明を聞いていると早く見に行きたくなりますね。はい、じゃあこの後、館長のご案内でその素晴らしいものの数々を見せてご紹介いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
Love, true love is to love Nothing in return. You are my destined soulmate. Your
というわけで、はい、移動してまいりました、はい、じゃあこちらのご紹介を、は
い、そうですね、はい、こちらのお部屋でございます。1919年大正8年に内田信義が、お母様の静養のために建てた100年前のお屋敷でございます。で、まず金閣入館されたお客様必ずこちらの麒麟のお部屋で、ガイドさんに金閣についての概要説明を必ずさせていただいております。で、今日はですねこちらのガイド本日担当、伊沢さんとおっしゃって私たち NPO 法人の仲間でございます、金運閣取得から署名活動、そして
もう長い間ずっとじゃあご一緒にやられてる
んですね。そうなんです、うん、それで金運閣一般公開からボランティアとして、ボランティアの代表として、ずっと務めてくださって、今は3代目のボランティアの、代表に変わりましたけど、初代の代表伊沢さんが今日は麒麟のガイドをしておりますので、はい、ぜひ伊沢さんにちょっとお話を、はいはい、概要を説明していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
どんな感じで皆様にご紹介しているんですか、
はい、今お客様いらっしゃいますけれども、うん、まず金運閣内田信也という方がお母さんのために建てた別荘なんですよ、親孝行から始まった別荘なんですよということと、2代目の根塚一郎さんが、まあ敷地を広げて今ありますお庭と、これから回っていただきますと洋館二棟あるんですが、洋館二棟と残念なことに今もう亡くなりましたけれども茶室と、そして熱海ですから当然温泉なのでお庭の隅に温泉掘って自分の別荘に使って、その別荘が当時熱海の三大別荘だったの一つだったんですよというようなお話をしております、はい、
市長いかがでしょうか、はい、なんかこう、はい、なんだろう、こう香りがやっぱりこう時代を感じるような、ちょっとそんな感じが
私は
したんですか。
そうですね、
まず建物の中匂いっていうんですかね、
まずこの群青の、はい、この壁が一番まず印象的なのとですね、あと窓が広くこっからその庭が全部見渡せる、あとそのガラスですね、その昔のその昔のっていうんですか、大正時代に作られた当時のガラスだっていうふうにお聞きしてますけど、
は
い、
ね、
だからこうちょっと、
ね、
ゆらゆらする、
なんて言ったら
ゆらゆらするっていうよくわかんないですね、
ガラスがこう今じゃないですよね、
今じゃないですよ、単なるこうガラスではなくて、趣のあるガラスですね、
同じ景色でもなんとなくもう懐かしいような感じの、はい、
もうでも全体が見渡せるようにこういう設計になってるんでしょうね。
そうなんです、うん、もう平らな土地、このお庭なんですけど、根津さんがお作りになったお庭なんですね、造園の方と一緒になってお作りになったお庭で、本当にどのお部屋からも全部違うように見える、うん、もうそれがこのお庭の特徴です、うん、はい、眺望庭園、はい、眺望庭園、もう両方兼ね備えた素晴らしいお庭です。
皆さんこちらに最初に来館された方はお見えになるということですが、はいはい、どんな風に言われますか。
はい、まず入ってこられてこのお庭の景色を見てわーっていう感じですね、はい、あとはこのやっぱり壁の色に驚かれるということですね。
この色ってすごい、どうしてなんだろう、
なんででしょう、はい、わかりません
ねえ、
まあ、はっきりしたことはわからないんですけれども、はい、まあ、こちらのお部屋はこの群青の色で、お二階が紫になって離れがベンガラ色になってるんですけれども、ここを旅館にした桜井兵五郎さんという方は金沢白雲楼、湯涌温泉で白雲楼という旅館を営んでたんですが、金沢には清孫閣って前田藩のお母様のお屋敷があるんですが、そちらに群青の間っていうのがありまして、うん、そちらの群青の間は一つのお部屋に群青と紫とベンガラトというのがあって、まあ、お母さんのためにそういうお部屋があるっていうことがちょっと由来してるのかもしれないですね、はい、
いや、当時で こういうなんか斬新と言っていいのかわからないですけど、色合いってすごい不思議ですね。
やっぱり高貴な色っていうイメージがすごく強いですね。
ね、はい、
旅館の時代、おそらく昭和40年代終わりか50年代初めぐらいにこの色に塗り替えられたんですね。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとまた移動しましょうか、はい、お話ししながら移動しましょう、はい、今日もたくさんの、ね、
そうですね、
観光の方がいらっしゃっておりますが、市長は背がお高いので、はい、ここ顔に頭を
172センチ以上の方はちょっと要
注意。ただですね、確か顔にはあの正直僕のちょうど鼻ぐらいなんですが、がですね、ここが高いんですよ。こちら側が高いので、
天井
自体は高いので、圧迫感はないんですよね。すごく気持ちがいいというか、
はい、
あの普通の日本のというか、あのそれこそマンションは、ね、私正直手伸ばすとついちゃうんです。
あ、
ですけどこうね、普通高いですし、
はい、
かなり天井が高いですね。
はい。はい、
じゃあそれでもお肉、
はい、次は、はい、どちらへ。
そうですね。大宝の間。
うん、
太宰治があの旅館時代にお泊まりいただいたお部屋です。うん、
はい、
ちょっとねこの階段がとても急なので気をつけてお上がりください。
はい。この階段が急な感じも今だとどうしても階段のこう段差が低め低めにお家は設計されていると思いますが、
たくさんの皆さんも来てくださって、
はい、はい、じゃあ中に 入っていきます、はい、2階へやってまいりました。はい、
いかがですか、下でから見たお庭と2階から見たお庭、
また景色が違いますね。
全然違いますね。
高さがやっぱりあるとこれだけお庭のもう全体が見渡る、うん、1階では見えなかった部分がまた2階、
やっぱり2階だけど結構高いですね。階段が急だから
もあるけど、
普通の2階よりか高さがあるように感じます ね、
うん、ちょっとねここの欄間見てください、
はい、
無双窓って言うんですけれども、ちょっとね本当は普段
ああ
行きですよ、
なんと説明した
らいいの、ラジオで、ね、スリなんだろう、スライド
しスライド式のジャロッチを横にした感じ、ジャロッチを横にした感じ、
外の
空気が、
ね、入るようになって、
ね、入るようになって、夏は涼しいんです。これが
ガラスなんですよね、ここ。
そうです、曇りガラス。
あ、ガラスだ。
で、ガラスだけ。一枚ガラスで重ねてあるんですね。
うん、
でもこれは100年前に作られてた。
ちゃんとうまくできてるんですね。
日本の気候に合わせて
るんです、
ね、少し開けるとこう隙間から風が入るようになっていて、閉めればピタッと。
でも冬は本当にお日様がそこの、どこのままで。入る。で暖房いらないです、お日様がある日は、この寒さでも、だから本当にここの多分屋根も計算された角度で、もう冬は暖かく、夏はもう一切日が入りません。だから涼しくて素晴らしい屋敷ですね。
職人さんというか、はい、設計された宮大工さんというか、すごいですね。
今天井が高い、はい、2階も同じように段投げ師といって、
もうジャンプしても届きません。
天井が高く取られているんですね。そしてこのお部屋なんですけど、旅館時代に、昭和23年の3月18日ですか、太宰治が山崎富江と2人でこちら泊まってます。その3ヶ月後に玉川上水で2人でお亡くなりになってた。で機運閣別館っていうのが、当時ありました。そこで太宰は人間失格を執筆して、その間にこちらに見えてたというふうに伺ってますね。素晴らしい。ここで何を考えてたんでしょう、太宰
は。本当ですね。そうですね、昭和23年、
もう本当に戦後間もない時です。
な手でピュッと動かす。
そうなんですよ。それで全体が開くんです。
自分では
歪んでないんですね。古くても
本当職人芸ですね。
すごいですね。やはりもうバリアフリーになってるんですね。これね、お母様が足が悪かったから、全ての作りがバリアフリーです。入り川作りといって段差のない作りになってるんですね、はい、で車椅子で過ごされたお母様のために、もうその当時石川棟梁っていうのは100人 の、 大工さん、建前の写真が残ってるんですけれども、100人の大工さんがここを譲渡式で来てました。でその石川棟梁、他の方は皆さん着物ですよね。その当時大将洋装なんです。だから素晴らしい多分棟梁だったんではないかなと推察されます。でその写真が機運閣の蔵、ちょうど正面玄関出てすぐの左側に、
はい、
うん、あります。あそこに展示してあります。今井写真コレクションですね、今井さんが、貸していただいてます。
あるから晴れの日があるんだ。すべて意味のある
間の関係で全部をね、はいはい、あの見渡すことがちょっとご説明いただきたいところではあるんですが、ね、まだまだたくさん素晴らしい場所が金運閣の中にはあるということですが、今日はちょっとかいつまんでご紹介いただきましたけれども、先ほども観光客の方がたくさん増えているという話がありましたけれども、もうそれに伴ってというか金閣でもいろいろなこうアプリを作ったりとかね、今
そうですね、
前へ前へ進んでらっしゃいますね、
は
い、
あの市熱海市さんとそれから JTB さん の、 あのご協力で本当におかげさまであの多言語あのアプリ、もう、29日の日にあのこちらで試験的に発表があったんですけれども、もう今使わせていただいて中国の方それから、まあ、ほとんど中国の方がこの金運閣多いんですけれども、そのアプリを活用して、中国語それから英語日本語とガイダンスがもうその部屋に行ってそれをスマホでポッとタッチするだけでガイドが流れます。素晴らしいですね。もう進歩してます。
海外の方もかなりいらっしゃってるということですね。
そうですね、おかげさまで、うん、もう本当に今ヨーロッパの方も結構多いんですよ、意外にここ金運閣、うん、そしてやっぱり圧倒的に多いのは台湾の方、香港の方、中国系でもそちらの方の方のが多いですね、うん、で昨日も団体で入ってくださって、で来ると台湾の方は必ず喫茶を利用してくださる、そして喫茶を、はい、ご利用してくださるんですけれども、うん、やっぱりお好みはお抹茶とあとね、大々マーマレードを添えた熱海紅茶というのを喫茶で出してるんで、これもすごく好評で、その代々私たち NPO 法人オアシス21は本当に地場産品、代々農家の人が私たち仲間にいて、そこから絶対に商品化しようって言って商品化をして、今今年ですね、たまたまです、代々マーマレード世界フェアというのがございまして、愛媛の八幡浜開かれます、
はい、
本当に去年たまたまこちらに、うん、お客様として来館してくださった、方が、いやこの私たちの作った大々ママレードを見てぜひ出展してくださいと、うん、今回世界大会出します。5月の12日から19日です。で私たちも燃えてますで今年昨年はもう本当11月には全部完売してしまって、うん、また新しいもの今、うん作って4000個今回作っております。でもうたくさんの方に皆さん待っていただいて、うん、で今やっとこう新しいものが発売される、もう市長さんも買っていただきましてありがとうございます。
サミットがあるんですね、はい、そんなね知りませんでした。
あるんですね、うん、実は自分も今回初めて知ったんですが、多分世界でやられていて、うん、まあ、今年、まあ、たまたま日本で愛媛でやられるということで、うん、まあ、そこにまず参加できるということは、うん、オアシスの皆さんが参加できるということは、代々守れ動ができるということはもうすごく熱海の PR になるし、うん、ぜひ私は入賞してほしい、
はい、欲しいなと思ってます。
もうね、ここの金運閣のこともう一生懸命やられているオアシスの皆様方がもともとはその代々ママレードを作ることから始まっていらっしゃるということで、はい、
本当に、平成24年度の、中島、今中島統括になりましたが6年間館長しました、中島がもう本当に頑張って今日もその作業で、うん、代々作りに励んでいます。
はい、はい、まあ、その他金運閣はもう定期的にいろんな、イベントというかね、はい、音楽サロンもありますし、
そうですね、
いろんなところね、先ほどもちょっとお話に出ましたけど、はい、ご利用になって市民の方も利用していろいろ使い勝手があるということですよ ね、
そうですね、本当にもう皆様に支えてもらいながら、はい、こうした来館の方、そして、貸し出し施設のホールを使う方、そうした方たちのもう力と何でしょう、心でしょうね、うん、そしてこの100年経つ金運閣、お母様のために立てた温かい心がこの100年、それを私たちは大事に守って伝えていけたらいいなと思ってます。
うん、そうですか、はい、千葉館長、じゃあ今後の目標は。
もう目標はですね、
はい、
そう、もう本当にこれを、この熱海の宝物をぜひ 守りながら本当にたくさんのお客様を迎え、そしてこの日本の文化それから歴史を本当に分かって、なんて温かいその気持ちを伝えながら、本当にここからまた、日本の心を発信できたらいいかななんて思ってます。はい、
はい、そういうお話でしたが、はい、市長いかがでしたか、はい、今日は、
はい、もう改めて今日は、はい、千葉館長にご案内されて、うん、まあ、建物の価値もそうなんですけれども、やっぱここで運営されている千葉館長をはじめ皆さんが、本当に愛されてるんだなと、この建物を愛されてるんだなというのを改めて、ね、感じた次第です。
そうですね、なんか温かいハートというか気持ちの強い思いというか、
だからこそこれだけ多くの方がお越しいただいてリピートされているということであります。今館長から、まあ、熱海の宝とおっしゃっていただいたんですが、まさにそうでありまして、私いつも熱海の発展は日本の近代化とともにあるっていつも言ってるんですね。特に明治以降が熱海がこう歴史の舞台に出てきた、それより前もあったんですけども、本当にこう出てきたのは明治以降であって、で大正の、一つのもう象徴的な大正の初めですよね、 の建築物でありますので、熱海のこの近代化とともに歩んできた象徴的な宝であり、今は、観光施設になっていると、またに施設とハートと歴史がみんなこう一緒になって、まあ、今後も50年後も100年後も200年後も続いていくものだと思います。
お客様たくさん来てますますお忙しくなるかもしれませんけど、
でも嬉しいです。その忙しくなった方のが私も力になりますし、で本当にお客様からパワーいただいてますので、もうたくさんの皆様に来ていただいてパワーをまたいただいて、そしてそれをまたお客様に返してあげたいというふうに思います。
はい、はい、今日は市長トークということでお付き合いいただきましたが、いかがでしたか。
もうありがとうございました。ドキドキでも前の日はどうしようと思ってたんですが本当にお二人の武藤さんと市長さんのリードでこうお話ができてありがたいです、
ね、また、ね、金融閣を盛り上げるためにも、はい、熱海を盛り上げるためにも、
そうです ね、もう本当にオール熱海で、はい、もう頑張りたいと思います、はい
今日の斉藤坂熱海市長本音トークは金融閣にお邪魔しまして、ね、こちらの建築、ね、100年ということもありますので、これから100年に向けて何かまたイベントなどもあるかもしれませんが、その時またお話を、ね、はい、聞かせていただきたいと思います。館長の千葉睦美さんと一緒に市長と3人でお話し進めてまいりました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
恐れない 終わらない